はい、それでは最後、本日もね、最後丸ごとしまして主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず朝日新聞です。参議院選挙、外交安保力のみでない戦略を。戦後日本の安保政策の転換点になるかもしれない重い選挙である。各党は明確なビジョンと具体策を掲げ、徹底した論戦を通じて有権者に確かな判断材料を示さねばならない。朝日新聞もう一本は、五輪の報告書、財産の名に値しない。誘致の際に掲げた復興五輪の理念がうやむやになったことへの検証も反省もなく、総じてコロナ禍に苦しむ一般社会から隔絶された大会そのままに、開催者側の視点で一方的に書かれている感が強いということで、報告書の中でね、森喜朗前会長の女性蔑視発言に関しても、国内外の五輪関係者は重大な問題との認識を当初持たなかったことには触れず、式典担当者が人権感覚を疑う言動で交代した件と合わせ、多様性と調和の重要さを再認識する契機となっただけでなく、日本社会全体の議論を活発化させたと。まるで功績であるかのような総括には開いた口が塞がらないと。不祥事とかね、トラブル、それに対しての向き合い方、どうなってるのかということですよね。いろんな問題があった。僕はね、問題が起きるっていうこと自体は決して悪いことじゃないと思うんですよ。それを踏まえて、あ、こういったところが良くなかった、真摯にその問題と向き合ってどう改善していくのか、何がいけなかったのか、今後もね、日本、国際大会、いろんなところでね、イベントをやっていこうと。今札幌のね、東京オリンピック、招聘という話もあったりしますけれども、じゃあどういうふうに、何が問題だったのと。こんなね、オリンピックなんてめちゃくちゃでかいビッグイベントなわけですよ。世界最大級のイベントですよ、オリンピック。それに対していろんな問題があった。それはね、日本国内だけじゃなくて、国際社会からもこれは日本ちょっとどうなのっていうような指摘もあったりしたわけです。そういった問題をやっぱり臭いものに蓋するんじゃなくて、ちゃんと振り返らないといけないわけですよね。フィードバックしなきゃいけないわけです。そこの部分が弱い状態のまんまだと、僕はここがね、今この日本の政治とか、そういった部分に対するやっぱ一番良くないところだと思うんですよね。失敗とかミスとか良くないこと、不祥事っていうのは、まあそれは起きますよ、人間だもの。相田光雄さんじゃないですけれども、人間だもの、それはダメなことっていっぱいあるわけです。で、そのダメなことをどう良くしていくのか、どう将来に向けて改善していくのかっていうこと、ここに対する取り組み、そのね、あいつが悪かったとかっていう、そういう誰か個人を攻撃するっていうことではなく、まあもちろんね、そういった不祥事を起こした人に対してそれなりの責任っていうのはそれぞれ各自取らなきゃいけないわけですけれども、組織地として、組織としての知識、日本社会としてのせっかくのね、こういったケーススタジオの中から何を学んだのかというところをね、しっかりと具現化していかなきゃいけないと。そういったものが全くね、向き合われてない報告書なんじゃないのかなと僕自身も思います。毎日新聞、厳罰化された侮辱罪、言論の萎縮招かぬ運用、表現の自由との兼ね合いに配慮しながら実効性のある方策を社会全体で考えなければならない。毎日新聞、沖縄慰霊の日、戦火繰り返さぬ誓い再び、日米安保体制の役割は大きい、だからといって沖縄の過重な負担を放置することは許されない、沖縄の歴史や思いを踏まえ本土として何をすべきかを考え直す必要がある。産経新聞、沖縄慰霊の日、再び戦火こうむらぬ決意を、基地負担の軽減と在中米軍、在沖縄米軍や自衛隊による抑止力の維持を両立させることが必要だ。海洋覇権を目指す中国は沖縄の尖閣諸島を奪おうとしている。沖縄に近い台湾有事の懸念もあるということで、お互いね、毎日新聞も産経新聞も沖縄慰霊の日ということで、戦火をね、繰り返さぬこと、これは大切だという中、毎日新聞は沖縄の過重な負担をね、やっぱり減らしていく、それをどういうふうにしなきゃいけないかっていうのをちゃんと考えなきゃいけないよねっていうところが論の中心となっている一方、産経新聞はそれはそう、沖縄の、ね、負担は減らさなきゃいけないけれども、海洋覇権をね、目指している中国に対してどう抑止力を担保していくのか、この視点重要だよねという、まあ物事って何でもそうなんですけど、0-100でね、進められるものじゃなくて、やっぱ折衷案だったりとか、どっちのバランスをどういうふうに取っていくのか、 これがね、僕は大切だと思います。だからこそ、この社説の読み比べじゃないですけれども、すべて、いろんな新聞紙の紹介をしているわけです。どうしても自分の、この SN 社会、SNS 社会、自分の好きな主張とかだけをね、聞いて、過ごすっていうこと。それにね、すごくカンファタブルな、環境っていうのが整っているんですけれども、だからこそ、さっきのね、五輪の報告書の話じゃないですけれども、やっぱり、このダメなところとかね、自分が持っていないもの、持っていない視点、これをどういう風に手に入れていくのかっていうのが、やっぱり人間、成長していくためには知らないことを知るっていうのはすごく大切なんですよね。自分の中にない発想、自分の中にない検索キーワード、自分の中にない視点、そんな見方もあったんだっていうこと、そのためにはどうしたらいいんだろうっていうね。まあ、なんかそのいろんな視点を提供していく、あ、こんな考え方もあるのねとか、あ、そんな発想もあるのねっていう、そういった視点、視野をね、広げていくことに、この新聞解説ながら聞きが役に立ってくれたらなという思いで、紹介しております。産経新聞のもう一本行く前に、読売新聞も、慰霊の日、沖縄の繁栄へ重荷を現じたい。戦争を知る世代が減る中、沖縄政策に関わる政治家には、歴史や実情をより深く理解する姿勢が求められる。首相は県と対話を重ね、信頼関係を築いてもらいたい。産経新聞もう一本は、参議院選挙とコロナ禍、経済との両立へ対策競い。新規感染者数が低水準で推移する今だからこそ、今後の感染症有事に備えた危機管理体制についても活発な議論が求められるということでね、喉元すぎればなんとやらですけれども、そうならないようにね、今回何が問題だったんだ。で、同じことが起きた時に、同じことを繰り返さない。これが大切ですよね。武田信玄という武将を、人生において何とか手ひどい敗北をしていたりしますが、似たような負け方はしていないっていうようなねことを武田信玄言われていたりとか、あるいは中国三国志の曹操、という人物、こういった人物もね何回か手ひどい負け方してるんだけど、同じ負け方はしてないぞと、負けた、失敗した、その失敗から何を学べるのか。人間ね、失敗して人生が終わるわけじゃないですよ。我々の人生。まあ、戦争してるわけじゃないですからね、実際の。その中で、自分たちが、どういう失敗、何がいけなかったのか。それを真摯に反省して、同じような問題が二度と起きないようにしていく。こういった姿勢がね、僕は本当に欠かせないんだと思っています。読売新聞もう一本は、食糧危機対策。国連が事態打開を主導せよ。世界の食糧危機は深刻さを増し、途上国が大きな打撃を被っている。国連と欧米が主導し、ウクライナから穀物を安全に輸送するルートの確保と途上国支援を急ぐ必要がある。日経新聞、成果問われる異色の三井住友 SBI 連携、提携。このね、2社には解決すべき宿題がある。新生銀行を昨年買収した SBI は、新生銀行の公的資金約3500億円の早期返済を掲げるが、道筋は不透明だ。三井住友にとっては、相場操縦事件をめぐる日興、三井住友銀行傘下にあるね、日興コーディアル証券、日興コーディアル証券って名前で今よかったんだっけ。名前がね、なんだったっけ、SMBC 日興証券。もうなんか昔のの印象で日興コーディアル証券って言っちゃったけど、よかったよかった。SMBC 日興証券が、ありますけれども、こちら相場操縦事件ね、めぐって今、日興の経営立て直しどうするのかと。いうこと。そして、信頼をね、どういうふうに回復していくのか。三井住友フィナンシャルグループとして。こういった課題があるという中、三井住友 SBI の提携、どういうふうになっていくのか、しっかりとね、注目していきたいと思います。最後です。日経新聞、広がる脅威の抑止に何が必要か議論を。広がる脅威への手立てに万全を期すのは当然だが、大きな数字が先走りし、積み上げるべき具体論に乏しい。各党は脅威を効果的に抑止するために何が必要か意見を戦わせ丁寧に説明すべきだということでね、ロシアのウクライナ侵攻を受けて我々国民の間でも安全保障への関心かつてなく高まっています、参議院選挙日本にふさわしい防衛力のあり方真剣に考える機会にねつながっていってもらえたらなと思っております。はい、ということで本日も皆さん新聞解説ながら聞きお聞きいただきありがとうございます。今日は金曜日ですのでね、ラジレキ本体の方も、配信日となっておりますので、そちらラジレキ本体の方もぜひぜひ聞いていただければと思います。 このね、ラジレキという番組は、今ここで、新聞解説ならがら聞き、喋ってるのは私、リートンだけですけれども、リートンとソッシーの二人でね、協力して頑張って作っている、番組でございまして、ラジレキ本体の方はね、ソッシーの声も聞けるということになっておりますので、そちらの方もぜひ、ラジレキ聞いたことのない方、あるいはラジレキを聞いている方、皆さんにね、しっかりと届いていただければなと思っております。はい。ありがとうございます。東京はね、今日から最高気温が30度超え祭りということになっていき、本格的な夏到来という状態になっております。熱中症とかね、暑い地域の皆様におかれましては、本当に早めのエアコンとかね、あんまり我慢しすぎない。しっかりと体を、冷やすということをね、大切にしていきながら熱中症予防、ね、気をつけて、元気に過ごしていただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい。